私は3項目について質問をさせていただきます。まずはじめに永住外国人の地方参政権についてお伺いいたします。現在日本には170万を超える外国人の方々が居住をしております。国際化の流れの中、その数は増え続ける一方であり、日本社会で在日外国人に対する様々な差別や不平等が指摘されておりますが、在日外国人をめぐる問題と人権国家へ向けて日本が目指すべき共生の社会について改めて考え取り組むべき時が来ていると思うものであります。日本には住民票の問題をはじめとして外国人の方々に不当なあるいは不合理な差別を強いている制度、慣習があります。長い間の鎖国政策の結果、まだその意識を引きずっていて、そうした問題の存在に気づかず、おかしいと言われて初めてそういえばおかしいと気がつくというのが現状ではないでしょうか。今の日本はそんなおかしな実態を一つ一つ時間をかけ直していく、外国人の方々とも融和共生という時代に向けて格闘している時期などだという気がしてなりません。さらに戦後57年が経過した今日、在日外国人に対するさまざまな問題がある背景には、日本人が置かれた歴史や環境の特異性があると思います。特に外国人に限ったことではありませんが、少数派に対する対応が非常に弱いという点であります。それは良くも悪くも日本人の民族意識が強く、政策的にも同化政策を取ってきたことが一つの要因と思われます。1995年、日本は人種差別撤廃条約を批准いたしました。2001年3月、スイスで行われた国連において、日本政府の人種状況をチェックする、審査をする会議におきまして、アイヌ人や在日韓国、朝鮮人の問題をめぐって、日本政府に社会に対して正しく啓発する政府の努力が欠落していることを指摘されました。また日本では国内法で人種差別が犯罪として想定されておらず、条約批准後も法律の改正を行っていないことも問題になりました。国際社会からは人種差別を撤廃する意欲を日本は本当に持っているのかという疑問を投げかけられているのであります。差別を許す社会はやめる社会であり、その精神の根は臆病と言われております。私たち日本人の意識改革が大切であり、真剣に考えていかなければならない課題であると思います。そこで次の3点につきお伺いいたします。1点目、愛川町在住の永住外国人の国籍別人数についてお示しをいただきたいと思います。2点目、現在国会で継続審議となっております。永住外国人への地方参政権は参政権利用法案についてであります。1995年、最高裁判所は永住外国人に対し地方レベルの選挙権を付与することに憲法上の問題はないと判断を下しました。このことは永住外国人は国民でなくとも住民であることを示しております。永住外国人の地方参政権についてのお考えをお聞きいたします。3点目、全国で初めて永住外国人に投票権を認めた 住民投票が本年3月31日滋賀県米原町で実施されました。法的拘束力のない住民投票とはいえ、永住外国人に地方政治の参画への道を開いた意義は大きいと思います。永住外国人は地方自治法第10条に認める地域社会の住民であります。永住権を持ち納税義務も果たす彼らが生活に密着する地方行政に参画することは当然と考えます。国際化グローバル化が進む中、ニューカマーの激増や国際結婚の増加、長期滞在型外国人の増加を自然の流れとなっております。同じ住民として地域社会が抱えるさまざまな問題について意見を述べる場を与え、一票を投じる権利を認めることは、そのまま多文化多民族共生の地域社会を構築する一歩となると考えます。今後はどの地方自治体も住民投票条例を制定する際には永住外国人の投票権を問題にせざるを得なくなるのではないでしょうか。滋賀県米原町の住民投票条例は市町村合併の在り方について実施されたものでありますが、本庁においても永住外国人に住民投票権を付与するという住民投票条例の制定についてのお考えをお聞きいたします。次に町の文化芸術政策についてお伺いいたします。2001年12月7日文化芸術基本法が公布施行されました。文化芸術を振興するために政府に対して基本方針の作成や財政支援を義務付けた法律であり、国を挙げて文化芸術の振興に取り組むことを明確にした、いわば文化芸術の憲法とも言えるものであります。これまでどちらかというと文化芸術を比較的軽く扱ってきた日本の政治にとっては画期的な法律と思います。文化芸術に関してこれまで国の対応はそうであったこともあり、必然的に地方においても同様に財政面などを理由に軽視されてきていると考えます。戦後50数年を経過した今日においても日本人の心にゆとりがなかった、また心が貧しかったと言えると思います。この文化芸術振興基本法ではその前文で心豊かな社会を形成するものであり世界の平和に寄与するものであると明記され、文化芸術の振興が平和に寄与することを示唆しております。また第4条に地方公共団体は基本理念にのっとり文化芸術の振興に関し国との連携を図りつつ自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し及び実施する責務を有するとあり、芸術文化振興に関する地方公共団体の責務が明記されております。したがってこの件に関して本庁においても真摯に取り上げ取り組んでいただきたいと思います。一方文化芸術の振興は経済的な効果も期待されております。1939年アメリカのルーズベルト大統領は世界恐慌を乗り越えるために行ったニューディール政策は土木事業中心というイメージが強いものですが、実はその政策の柱の一つは文化芸術政策であったと言われております。美術、音楽、劇場、作家、歴史調査の5つのプロジェクトが生まれ、大不況の中で徹底した文化芸術政策が実行されました。 5300人の美術家、1万6000人の音楽家、1万2700人の劇場関係者が国から直接雇用されたと言われております。そして不況で沈んでいたアメリカ国民の心に明るさや勇気がよみがえったのであります。第二次世界大戦後には芸術の中心がフランスのパリからアメリカのニューヨークへ移り、ハリウッドが巨大映画産業に成長していく基礎になったとも言われております。でありますから、欧米では文化芸術政策に力を惜しまないのであります。国家予算全体に占める文化関係予算を見ますと、フランスが 1% で世界一であります。日本はその10分の1でわずか 0.1%、 隣の韓国は日本の6倍の 0.6%、 アメリカでは民間から文化芸術への寄付金が日本円にして年間1兆1300億円もあり、日本の6倍であります。現在社会問題となっている子どもを取り巻く諸問題、殺伐とした人間関係など、日本が芸術文化をおろそかにしてきたつけであると言えなくもないと思います。したがって今日施行された文化芸術振興基本法は大変重要な法律であります。そこで本庁におかれる文化芸術政策について何点かにわたりお聞きいたします。1点目、地域における文化芸術の振興基本法の第14条にも示されておりますが、伝統芸能、演劇、舞踊、音楽、伝統工芸、民話、民芸、各種コンクールなど、市民が主体する多様な文化活動に対する支援に本庁ではこれまでどのように取り組みがなされ、また今後どう支援をされるのかお考えをお伺いいたします。2点目、文化芸術振興を目的に仮称文化芸術振興基本条例及び文化芸術に関する基本指針の策定が必要と考えますが、策定に向けての本庁のお考えはいかがでありましょう。3点目、町民アーティストバンク制度についてお伺いいたします。町内在住の文化芸術の人材や団体を登録する人材バンクの創設についての本庁のお考えをお聞きいたします。4点目、文化芸術関連教育の振興についてお伺いいたします。相川町の小学生、中学生の文化活動の推進について、芸術鑑賞の機会の確保や拡大、芸術家等の学校派遣事業、さらには文化活動の発表機会の充実に関してのこれまでの取り組み状況、また今後文化芸術振興基本法に合わせてどのように推進されていくお考えなのかお伺いいたします。最後に中学校のスクールランチ導入についてお伺いいたします。近年中学生によるいじめや校内暴力、ホームレスへの暴行事件などの事件が多く報道されております。それらの背景といたしまして、受験競争の激化による子どものストレスや社会全体の歪みを指摘する声もあります。また子どもの切れる原因として食生活を挙げている学者もおります。食欲がない、起きるのが遅くて朝食を取らない、太るなどの理由で食を細める子どもも増えており、心身の健康上の問題などの子どもの食生活の危機的な実態が浮き彫りになっております。両親の勤務時間や子どもの塾通いなどの理由で 家族全員で食事をとる機会が少なくなっている今日、中学校での昼食の時間は大勢で食事をする楽しさを教え、くつろぎやさまざまな緊張から解放される心和む時間であります。一日の学校生活の締めをつけて、午後の活動への意欲を引き出す時間でもあります。また一人親家庭、子家庭の数も少なくありません。精神面でも弁当を持っていけないことでストレスを感じている子どももおられるようであります。このような家庭の事情を考え、弁当を持参できない生徒や保護者からの要望への取り組みとして、町当局においても真剣に検討されることを願うところであります。私は平成11年6月定例会において民間事業者に委託する弁当調理委託方式を提案させていただきました。事項方式やセンター方式は幼稚費や施設費、設備など莫大な投資が必要でありますが、民間業者弁当調理方式の場合はそれらの要因は必要といたしません。現在経済低迷の中、職場で働く母親も多く、手作り弁当を持参できない生徒に対しての教育的配慮、多くの父兄の要望に対して中学校におけるスクールランチの導入をすべきと考えますが、いかがでありましょうか。
永住外国人の地方参政権に関するご質問につきましてご答弁を申し上げます。はじめに1点目の本庁在住の永住外国人の国籍別人数についてでありますが、本年8月末現在における永住外国人人数につきましては20カ国で520人となります。国籍別の内訳といたしましては、ペルーが313人で最も多く、永住外国人全体の約6割を占めております。以下ブラジル74人、カンボジアが36人、韓国が28人、朝鮮が13人、フィリピンが11人、アルゼンチンとドミニカ共和国が各7人、中国、タイ、ベトナムが各5人、アメリカが3人、イラン、インド、ボリビア、タンザニアが各2人、ナイジェリア、マレーシア、南アフリカ、ラオスが各1人で、この他に国籍の方が1人という状況になっております。次に2点目の永住外国人の参政権についてでありますが、この問題につきましては平成12年7月の第149国会におきまして、参政権を付与する旨の法律案が提出をされ、その後の国会におきましても毎回調停はされるものの、現在に至るまで結論を得ることはなく、継続審議あるいは審議未了となっている状況にあります。このように法案の審議が速やかに進まない背景といたしましては、一部の在日外国籍の皆さんの組織活動による地方参政権獲得運動によりまして、全国で1300を超える地方議会におきまして参政権付与を求める意見書が採択されている一方で、参政権は国家の構成員のみに保障をされる権利であり、外国人に参政権を付与することは憲法の定める国民固有の権利に外国人を含めることになり、憲法違反であるとの解釈がですね、一部の専門家から示されるなど、国会の場においてのみならず一般国民の間におきましても 賛否両論があり、法案の是非が議論を呼んでいることも原因の一つになっているようであります。またこの参政権問題につきましては、最高裁判所におきまして平成7年7月に判決が出されており、この中で永住外国人等に地方参政権を付与するか否かはもっぱら国の立法政策に関わる事柄であるとの見解が示されているところであります。いずれにいたしましても、永住外国人への地方参政権付与につきましては賛否両論がありますことや、また公職選挙法の改正にかかる問題でもあり、先ほど申し上げました最高裁判所の判決にもありました通り、国会において議論されるべき問題でありますことから、町といたしましては当面国会における審議の動向を見守ってまいりたいと考えております。次に3点目の住民投票条例の制定についての考えであります。住民投票につきましては、地方公共団体における直接民主制の一方式として、憲法や地方自治法などによって認められている制度であり、法的に認められている住民投票制度といたしましては、一つには議会の解散請求があった場合の解散の投票、二つ目は議員長の解職請求があった場合の解職の投票、三つ目には一つの地方公共団体のみに適用される特別法を制定する場合における賛否投票などがあります。このような現行法制度として認められた住民投票とは別に、近年注目されているものといたしましては、投票結果に対する法的拘束力はないものの、各地方公共団体が独自に条例を定めて行う住民投票があります。住民投票条例のパターンといたしましては、従前は原子力発電所や産業廃棄物処理施設の立地、市町村の合併など地域における特定の政策案件について住民の意思を直接問うことを目的として制定される、いわゆる単発型の条例が主流でありましたが、愛知県高浜市におきましては、これも単発型のものとは異なり、特定のテーマに限定することなく市政の運営に重大な影響を与える事案に対しては住民投票の実施を住民及び議会から請求することができるとともに、市長自らも発議することができるとした常設型の住民投票条例を全国で初めて制定いたしたところであります。これも条例に基づく住民投票につきましては、憲法や地方自治法などにおいて認められている住民投票制度とは異なり、公職選挙法の中の普通地方公共団体の選挙に関する規定が順用されませんことから、投票者の資格要件につきましても独自に定めることができるものでありまして、ご質問にもありました通り、市が米原町におきましては、米原町の合併についての意思を問う住民投票条例におきまして、投票資格者に永住外国人を含めているものであります。しかしながら、米原町における永住外国人人数につきましては わずか6カ国31人で、しかもその約8割が日本語の読み書きができる韓国朝鮮の特別永住者の方々でありますことから、本庁における状況とは大きく異なっているものであります。まあ、こうしたことから米原町におきましては、外国語表記の投票所入場券や投票用紙を作成しなくても混乱なく投票が執行されたと聞き及んでおりますが、本庁の場合には国籍も多岐にわたり、かつその人数も多いため、個々の問い合わせ等の対応は極めて難しいことや、外国語表記の投票用紙の作成など様々な課題が生じてまいるものと想定されるところでございます。また昨今では自治基本条例や住民参加条例の制定に取り組む自治体が徐々に増えておりますが、住民参加を保障する制度といたしまして検討が進められているようであります。ご承知の通り、本庁におきましても現在仮称住民参加条例の制定に向け専門研究委員会等を組織し、鋭意検討を進めているところでありますので、この中で住民投票制度について研究をしていただきたいと考えているところでございます。次に、町の文化芸術政策についてであります。1点目の文化活動支援の取り組みでありますが、ご承知の通り、文化芸術に関する自主的な活動の組織心を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成13年12月7日に文化芸術振興基本法が制定をされております。本庁といたしましては、すでに法律が施行する前から、文化芸術の振興を目指しまして、23団体からなる文化協会所属団体の手により、さまざまな自主的な活動が推進されているところでありまして、ご案内のように、町行政といたしましても、文化振興の面から、これらの団体の活動に対して、また伝統芸能団体を含め、財政面はもちろん、各種発表機会のご提供など、いろいろな面で協力いたしているところであります。また、さまざまな文化芸術を学びたいとする方たちへ、それを紹介する場として、教育委員会においては、実施しております各種講座が開かれているところでもあります。今後の対応につきましても、各種団体の現況活動に際してのご要望などを伺いながら、多方面での必要な支援を続けてまいりたいと考えております。2点目の条例や指針の策定についてのご質問でありますが、現在自主的活発に活動している文化団体に対して、すでに町として支援活動をしておりますので、制度上の問題でありまして、今後研究をしてまいりたいと考えております。3点目の町のアーティストバンクにつきましては、すでに愛川町では障害学習人材バンクの登録制度を取っており、この中に芸術、芸能、趣味または教養という部門がありまして、これらに登録をされている音楽、美術関係者の方もおられますが、障害学習では捉えきれない分野で活動している団体などもありますので、これらに関する情報収集に努めまして、文化振興上の対応などについて研究をしてまいります。次の4点目、中学校のスクールランチ導入につきましては、 究室長からご答弁出させます。教育長、北山君。
教育長、町の文化芸術政策についての4点目の町内小中学校におきます文化芸術関連教育についてのご質問でございますが、各学校では日常の共通活動の中に様々な文化活動を位置づけておりまして、それらを通して児童生徒の豊かな心を育む教育に取り組んでおります。例えば小学校におきまして、全校児童を対象に音楽や演劇の分野での鑑賞会を年に1回程度実施、さらには小中学校での教科の学習や総合的な学習、またクラブ活動などに専門的な知識や技術を持っていられる方をお招きして、本物との出会いの中で感動したり知的探求心を満足させたりと、多様な価値観や物の見方、考え方を学び、豊かな情操を養う機会の場として活用しております。また、児童生徒が日頃の学習やクラブ等での成果を発表、鑑賞し合う場といたしまして、小学校では作品展や学習発表会、中学校では合唱コンクールや文化発表会など、児童生徒だけでなく、保護者や地域の方へも周知をし、多くの方の参観をいただく中で実施され、成果を上げております。さらに、小学校、中学校、高等学校が連携して、中学校の吹奏楽部が小学校で演奏したり、相川高校生が中学校で伝統芸能を披露するなど、さまざまな形で、発表の機会と活動の交換の場の充実に努めているところであります。児童生徒がさまざまな場面で体験活動を通し、多様な文化芸術に触れる中で、豊かな人間性や社会性を育むことができるよう、文化芸術等の教育環境の充実を図るべく、今後さらに支援してまいりたいと考えております。次、大きい3点目 の中学校のスクールランチ導入についてでございますが、この件は昨年の12月議会あるいはそれ以前にもおいつも何度かご提言をいただいているところでございます。で、本町の中学校では当分の間、保護者が愛情を込めて作る弁当を基本的な方針とする旨の答弁をしてまいりましたが、この考えに変わりはないわけでありますけれど、弁当を持ってこれない生徒の対応はそのまま残された課題となっておりました。ところで、以前よりご指摘いただいておりますように、これらの問題に対応する試みが近年いくつかの市において始まったところであります。隣の相模原市では今月から市内3中学校で業者弁当注文配送方式による校内での弁当販売を1年間かけて施行する計画が先般新聞報道で発表されました。これは弁当を持参できない生徒に対する現実的な対応として、手作り弁当の良さを生かしながら相模原市独自の方策の一環として行うとの方針であり、条件としては1点目として、弁当との併用により生徒が自由に選択できること、2点目として、昼休みや食事時間は確保され、教職員の負担増がないこと、3点目として、財政的負担が少なく早期実施が図れる方式であることにより、施行を決定したようであります。そこで、本庁ということでございますが、この問題の対応の具体化も含めまして、本年度は中学校長、教頭、保健主任を中心とした研究会を開催しました。中学校給食の在り方について調査研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
19番、田島君。再質問させていただきます。
永住外国人の地方参政権についてございますが、ご答弁にも中にも紹介されました高浜市の場合は常設型で、まあ、各いろんな問題が発生した時点で外国人約280人おられるそうですが、そういう方に投票をできる、条例を制定を6月議会で全会一致で、これは市長の提案だそうですが、成立をされております。その市長の考え方は、町づくりに年齢も国籍も関係ない、まあ、この年齢というのは選挙権は20歳以上ですが、この市では18歳に年齢を下げておられます。そして21世紀は地方人員自治の時代でありまして、先進国は投票権はおおむね18歳が主流との市長の考え方で、成立がされております。まあ、ここまで住民投票条例を一気に制定できないまでも、20カ国約520人という多くの永住外国人の方々、そしてまた、外国人登録法に基づく外国人の方は、1524人ですね、おられるわけです。まあ、こういった方々が、まあ、愛川まで良かったと、愛川町に、住んで、そして働き、学校、子どもさんを行かせているわけでございますが、そういう方々に対する行政への意見とか要望を聞くという機会を持っていただきたいというふうに考えておりますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。総務省大野君。
はい、総務省、永住外国人の方に、ま、意見をということでありますが、先ほどもちょっと答弁しましたように、ま、国籍が20カ国、しかも多くの、ま、国にわたっております。そして、人数、ま、520人ということでありますから、その中で、日本語がこの堪能な方がどの程度おられるか、まあ、そうした部分も、まあ、未知数であります。この20カ国ということになります。したがいましてですね、仮に、そうした意見を聞く場を設けた場合にも、なかなかこの通訳の問題が必要になる、そうしたことも考えられますし、一方では、まあ、特定の国の方を対象にすることも、まあ、難しいわけであります。そうした難しい課題があるわけでありますから、ご質問のような意見の場を設けることについては、まあ、難しいと思われますが、先般も文化会館で行われましたような国際フォーラム、そうした中での意見、そういうものはですね、今後も考えられるのではないかと思います。
19番田島君、まあ、これからは開かれた準備地ということで、まあ、ぜひ永住外国人に対するそういった手厚い、やはり手を差し伸べる、行政がね、差し伸べられるものは差し伸べるという気持ちで、当たっていただきたいと思います。次に町の文化芸術政策についてでございますが、小学生や中学生が気楽にですね、いろんな文化に触れる機会を作ることが今後大事だと思います。愛川町として年間を通しまして文化と触れ合いの体験するプログラムを作成し、 実施する施策をですね、モデル事業として支援する事業がございます。文化庁が発表した文化体験プログラム支援事業でありますが、町として積極的に文化体験プログラムを作成していくお考えについてお聞きをいたします。
教育次長近藤君。
教育次長、文化体験プログラムの支援事業を作成する考えがあったご質問でございます。この文化体験プログラム支援事業でございますけれども、文化庁と市町村が共催をして行う事業でありまして、本年14年度から新たに始められた事業でございます。具体的には年間を通して子どもたちが気軽にいろいろな文化に触れる体験をすることができるプログラムを市町村が作成し実施することを国が文化庁が支援をする事業でありまして、本年度県内では横浜市と川崎市がこれに応募いたしましたけれども、最終的には横浜市が対象となったようでございます。児童生徒とりまして、さまざまな体験あるいは本物の文化に触れるということができ、豊かな心を育み個性を育てる大変素晴らしい事業であると考えますが、何分にも事業規模が1000万円から2000万円と大変大きく今後の研究課題とさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。
19番田島君。
この文化体験プログラム支援事業でございますが、まあ、市長町が主体となって、ある程度プログラムを作成しない限りはこういった文化に、触れる機会を失うということだと思います。まあ、小中学生の豊かな人間性を育むための支援事業であると思いますので、毎年これは実施される予定と聞いておりますので、今後ぜひ実施をしていただきたいと考えます。最後の中学校のスクールランチ導入でございますが、先ほどのご答弁で、本年度は中学校長や教頭保健主任の方々による、まあ、研究会を持っていただくというご答弁をいただきました。私は今年の3月の定例会において、まあ、町長に中学校給食に関する検討委員会の設置をのお考えをお聞きをした経験がございます。その時には中学校給食についての検討委員会を設置をされる意思が終わりのようなご答弁をいただきましたが、この研究会をですね、さらに進展ですね、するお考えがあるのかどうか教育長にお伺いをいたします。
教育長平川君。
局長、ただいま申し上げました中学校給食を埋めた学校給食調査研究、まあ、この研究会ですが、これはただいまご指摘いただきました学校給食検討委員会の、まあ、前身というふうにご理解いただければというふうに思います。有賀町学校給食検討委員会につきましては平成15年度に設置する予定でございまして、まあ、ただいま私ども の考え方としては、その構成メンバーとしては町議会議員さん、そして教育委員、学校長、教員、PTA 会長、PTA 母親員、公募員、それから愛好教育事務所の指導課長、それから町の受諾教育長、まあ、こうした構成メンバーにより15年度設置すると。でその中でいろいろご審議いただく内容等も含めながら、先ほど申し上げましたスクールランチ等の問題もより具体化に向けて の研究を今年度、先ほど申し上げましたようなメンバーでもって協議をすると、進めていくというような段取りで来年度に向けていきたいというふうに考えております。
19番田島君、どうもありがとうございました。中外国人の参政権は
非常に、まあ、難しい問題でございますが、ぜひ永住外国人、まあ、あの方々の声を聞く機会を町長自ら持っていただきたいと思います。で、2点目の町の文化芸術政策については、21世紀を担う子どもたちが豊かな人間性を育むための文化芸術振興策であると思いますので、まあ、積極的に取り組んでいただくようお願いをしたいと思います。また最後の中学校の給食の問題でございます。まあ、私昭和58年12月の定例会から、まあ、自校方式やセンター方式、などの給食についてのあり方を質問させていただきましたが、平成2年に一度前町長の時に検討委員会を持っていただきました。その時のやはり構成メンバーについてですね、私はまあちょっと異論があったわけでございますが、来年度設置をしていただく検討委員会の構成メンバーについては、より多くの父兄の方、お母さん方ですね、そしてできれば子どもたちへのアンケートなども取っていただければよろしいんではないかと思います。まあ、来年度中学校給食の検討委員会の成功を祈りまして、要望といたしまして質問いたします。